はい。
はい。
じゃあ、まず、どう、何から。
何してきたんですか？
はい。
何の回か、話なんだ。
そうですね。日本時間でいいのかな？うん。日本時間の2月3日から12日まで、8泊10日で、ウォルト・ディズニー・ワールドに行ってまいりました、念願の。
すごい。
ついに。いやーね、うん、ホテルを予約したのが11月末っていうの。うん、で、3ヶ月っていう。よくホテルが取れたものだという。
あ、結構やっぱり難しいんですか、取るの。
いや、
それが
単純に遅すぎた。
すごいことなのかどうかが分かってない2人。うん、
まあ、とりあえず遅かったですね。
普通はもうちょっと早く取った方がいいという。
まあ、そうです。実際11月末だったんで、うん、まあ、2ヶ月前かな、ホテルを取って全部決めたの、日程も。うん、まあそんな感じ。
だ、すごい遅くが分かってない。
まあ確かに海外旅行って考えたら、まあギリギリっていうタイミングかもしれないね。
だってイギリス行った時1ヶ月切ってたもん。
そりゃすごい。
そりゃすごいな。
で、まあ、縁やこらと、まあ、行き方なんですけど、まあ、成田から、ダラス、テキサス州ですね。テキサス州のダラスで乗り換えて、で、そこからオーランドへと。
一回乗り換えが必要と。
そうですね。あの、直行便はないので。
何時間ぐらいですか？
これ1日4分だからね、喋れる時間。
ちなみに何時間ぐらいかかるんですか？
ちなみにです、14時間ぐらいですか。
まあまあですね。
あ、違うや、20時間ぐらいかかりました。
全然違うじゃん。
まあそんな感じで。
愛外だぞ。
まあそんな感じで。で、はい、1日目はホテルに着いたら、うん、プールに入りました。
プールに？それはあの、
はい、ホテルのプール。
それは何か理由が。
いやー、泳ぎたかったからです。
そこに水があるからだと。
そうですね。で、その後はダウンタウンディズニーといくつかホテルに行っておしまい。で、二日目がアニマルキングとマジックキングダムでナイトショーを見て。うん、で、
せめてショーの名前ぐらい言おうぜ。
ナイトショーを見たのは、あの、あれですね。メインストリートエレクトリカルパレード。
まあ、みんな知ってると思うけど、一応ね。
まあ、そうですね。
一応ね。
で、
それぐらいは、それぐらいの配慮は。
はい。で、あとは、ショーを見たのは、あとは、あれですね。セレブレートザマジック。うん、プロジェクションマッピング。うん、と、花火、ウィッシーズを見ました。
そういや、さっき収録したやつ、カリフォルニア60周年のニュースするの忘れてたわ。
そうそう。
あ、
それ忘れてた。
はい。
はい。
はい、
で、2日目か、一応、厳密に2日目の、うん、夜にはシェフミッキーに行って、うん、1日目終了と。で、2日目はマジックキングダムに来ました。はいはい、朝から。で、その後は、ですね、ハリウッドスタジオ。う
ん、あ、乗ったアトラクションとかはないんですか？
いや、とりあえず、うん、あの、日程だけ。
日程だけ。
はい、あ、日程だけなのね、今。
とりあえず日程だけ。
これで終わるのかなと思って。
とりあえず日程だけ、さら
っと。5分のコーナーかと思ってた。
そうです。はい、どうぞ。そうですね。で、その日はファンタズミックを見て、ハリウッドスタジオで。で、次、3日目ですか？ 3 日目ですね。違う、4日目か。4日目は、エプコットと、どこ行ったんだっけな。あ、アニマルキングダムですね。で、次の日は1日中、マジックキングダムにいましたね。ってな感じで、まあ、これはどんどん続いていくんですけど、これ。
う
ん、
これ聞いてても何も
面白くない。じゃあ、なんだろう。
パーク名が羅列されてるだけなんだもん。
そうね。まあ、とりあえず、そんな日程でダワダワと続いていき、みたいな感じで。 ちょっとそこら辺は割愛ということで。
いや、任せますよ。
いや、そうですね。じゃあ、まず、なんか、一個一個のテーマパークの感想を言おうかなと。
うん。
はい。まずなんだろう。アニマルキングダム。
はい。
アニマルキングダムは一番空いていて、
うん、
あと、生きてる動物が見られるという、うん、まあ、日本にはない感じですね。で、そういったテーマパーク、ディズニーテーマパークじゃなかったみたいでしたね。なんかそういう感じだった。まあ、Cにも生身の動物展示するとか言ってましたけど、前は。
うん、
アニマルキングダムで一番気に入った、この旅一番気に入ったアトラクションがありまして。
はい。
ダイナソーっていう。
お。それはグッドじゃないやつですか？
グッドじゃないやつですね。
グッドじゃないダイナソーですか？
バッドの方の
バッドダイナソーをテーマにした。
バッドダイナソーみたいな。でも一応、なんかタイムマシンの車に乗って、
うん、
恐竜時代に行って、
うん、
で、イグアノドンを捕まえるっていう、アトラクションなんですけど、まあこれがですね、行った人から。
映画と関係あるんですか？
あ、全く関係、ほぼ。
にあって、バッドのダイナソーができた時にリニューアルしたんじゃなかったですかね。
あ、そうなんだ。
確か、そんな記憶が。今がそのバージョンなのかどうかは知らないけど。
バッドのダイナソーってイグアノドンが主人公ですかね、確か。
バッドのダイナソー見たことない。
カテラさん。
はい。もう覚えてないですよ。覚えてないです。
覚えてないです。
まあ、覚えてないですよ。はい。
関係があるかもしれない。ないかもしれない。
はい、調べとけよと。はい。
そういうことね。で、まあ、グッドダイナソーじゃない、バッドダイナソー、
うん、
で、それですね。周りの評価が低い低い。
うん、あ、そうなの。
そうなんですよ。行った人の評価低いんですよ。
うん、
でも、この旅で3回も乗ってしまったと。
うん、
このバッドダイナソーに。
正式名称なんですか？ダイナソー。
いや、ダイナソーはダイナソーって名前です。
うん、
3回乗ってしまって、エクスペディションエベレスト3回、
うん、
あと、まあ、新ファンタジーランドに新しくできた、マイントレイン、うん、7人の小人の、3回並ぶ回数乗ってしまって、
うん、
まあ、えらく気に入ったと。
それは、何か理由は？
いや、なんか、面白かったっていう。
ないのかよ。
ポッドキャストですよ。もうちょっとなんかこう、じゃあ、こう、想像できる感じでお願いします。
表現力です
ね。結構、なんでしょうね。一番最初乗った時は訳が分からなかったんですけど、
うん、
2回目乗ってみると、なんか言ってることが分かって、
うん、
面白いなって。全然関係ない。
何その分かったっていうのは英語力的な問題？
なんか2回目だから、ね、
意味が分からなかった。うん、
英語力的な意味で意味が分かる。
いわゆるインディ・ジョーンズみたいな感じ？よくわかんない。
そうですね。インディ・ジョーンズみたいな感じです。
結構、少し、ハラハラ感もあって、みたいな。
そうですね。乗り物完全にインディ・ジョーンズなんで。
あ、そうなんだ。
そうなんです。で、それで恐竜時代を巡るみたいな。
ああ、じゃあ、なんだろう、アニマトロニクスなんかの。
あ、それは結構リアルでした。
いい感じ。
リアルでした。いい感じでした。
じゃあ、インディでいいじゃんってなんなかったの？
いや、でもなんか日本になかったから多分、新しかったからでしょうね。みたいな感じ。ただ行くまでの Q ラインが結構しっかりしてて、
うん、
恐竜の化石とか置いてあって、一応研究所っていう設定なんですね。
ああ、ほんとだ。今写真見てます。ググって。
で、それもなんかちゃんとしっかりしてて、で、タイムマシンで行って捕まえてくる。っていうので、結構、中のオーディオアニマトニクスも結構ちゃんとしてたんで、まあ面白かったな。
おすすめですと。
ちゃんと、おすすめです、僕的に。まあ、アニマルキングダムはなんだろう。あとは、鳥が可愛かったかな。
鳥っていうのは、
どうですか？そうですね、フライツオブワンダーっていう、鳥のショーをやってるんですね。
それは生きた鳥？
生きた鳥です。生きた鳥です。生きた鳥がステージを横切ったりする。
へぇ、
飛んで。
なんか曲芸みたいな。
そうですね。 行って戻ってきたりとか、
あ、
なんか お客さんがいて当てられて、うん、10ドル札を持ってくださいって言われて、うん、まあ、10ドル札を持つわけですよ、うん、でそれを鳥が取って、うん、その S ステージの MC の人に持ってって、うん、でポケットにしまってショーを楽しんでねって言ってどっか行こうとしたりするショ
ーあ、なるほど。じゃあ、え、それ屋外でやってる
屋外ですね、アニマルキングダム、ね、一応なんか、
見れていかない、
テントみたいな、
あ、ちゃんと一応あれは網みたいな、
シアターはあるんですけど、まあ屋外です。
へ
え、まあ、その地球ルームのプレーショーエリアみたいな、
あ、そんな感じ、そんな感じ、
すごいな。
まあすごい新鮮でしたね。
イルカショーみたいなのかな、
はい、イルカショーみたいな、イルカショー鳥場みたいな感じです。あれですね、アニマルキングダムはあちこちで工事してたんで、
うん、アバターに備えて、
アバターに備えてね、もう真正面、もうスタジ、あの、そのパークに入ってある程度オアシスっていうエリアを抜けてまっすぐバッて見るとツリーオブライフっていう木がね、シンボルがあるはずなんですけど、うん、まあミッキー広場のように囲われていると。
で、全然残念。
そうですね、まあアニマルキングダムはそんな感じですかね。結構日本にない感じだったんで、うん、楽しかったですね。で、次はどこにしようか。ハリウッドスタジオ、
はい、
ハリウッドスタジオなんですけど、まあベイマックスとグリできたりとかしてよかったんですけど、
はい、
あのハリウッドスタジオに行った日大雨が降りまして、
あららら、
あの凍えながら、フロリダは寒かったです。
あ、まだ寒い。
結構寒いですね。オーランド。日にもよるんですけど、10度前半が最高気温の日とかもある。
ああ、じゃあ、日本よりちょっと寒いぐらい。
日本よりちょっと寒い。で、ですけど、そこに雨が降るともう、
まあ、そうですね。
かといって、あの、25度ぐらいの日もあって、最高気温が。
どういうことじゃん。
アイス、ね、アイス食べて、みたいな。で、アイスに長蛇の列で、並んで食べましたけど、そんな日がありました。で、ハリウッドスタジオはね、あの、ソーサラハットぶっ壊し中で、
あ、途中ですか、
長蛇。そうですね。あの、僕が行った時には耳がもげてました。
あれは結局、その、撤去して、なんか置き換えるとかじゃなく撤去する。
撤去するみたいですね。
なんだろうな、経年。
噂ではなんかスターツアーズに、スターウォーズのエリアになるんじゃないかなって言われてますけど。
なるほど。
感覚的にはあれらしいですね。もともと期間限定で、
あの、
Cのアクアスフィアにあった10周年モニュメントがなぜか30周年まで続いてて、うやむやしてたら撤去されてよかったね的な感じらしいです、ね、
ああ、なるほど、なるほどね、
らしいですね。ハリウッドスタジオはマペットビジョンが、あのカリフォルニアに入った時と別で、あのコンスタンティンがプレッション出てきたりとか、
それはいいね。
あっちこっちにコンスタンティンのポスターが貼ってあったり、あのストリーツオブアメリカのあたりにですね、いっぱい貼ってあったりとか、
して、じゃあ最新バージョンになってる。
そうです、最新バージョン。あとはやっぱりあれですね、日本にない規模だったあのエクストリームスタントショーとインディジョーンズスペクタキュラーが良かったですかね。スタントショー、カースタントをやるんですけど、
うん、
途中で雨ザーザー降ってきたんですよ。
ああ
、いやー、これ
で中止だなと思ったら、なんかお天気悪いけどそれでもやるよとか言い始めて、うん、もう悪天候の中急ブレーキかけてキーとか言ってる。
本当に危ない。
危ないですよ。リアルに危ないやつです。いや、でもそれはすごかったですね。で、途中でカーズの寸劇が挟まるっていう。
あ、じゃあパリ版と一緒ですね。
そうですね。
パリ版もなんか途中カーズの寸劇が。
でもなんかフィンマックミサイル爆破みたいな。
あ、あったあったあった。
うん、ドーンとか。そんな感じの挟まり。で、インディ・ジョーンズは完全になんか最初だけで、あとはずっとエキストラを見せられる。
なるほど。
なかなか面白かったですけどね、それでも。
スタントはパリでもだけど。
そうですね、パリのを持ってきたやつなんで。うんうん、で、時間がなくて、リトルマーメイドとか美女と野獣は見られず。
あららら。
だったんですけど。で、次、エプコットですかね。
お。
いや、エプコットは、日本館素晴らしい。日本食。
それは日本食が恋しくなった頃に行くといいよ。
恋しくなって。そうですね。
何が食べられるんですか？
天ぷらそばとか、照り焼きとか、お寿司とかですね。
あ、もう、なんつうか、記号的な日本食ですね。
そうですね。あと、かき氷売ってるところとかありますし。う
ん、美味しいね。
普通、かな。
ちなみにその、
食べられるレベルではある。
食べられるレベル。
そのディズニーワールド全体でこうご飯のクオリティはどうなんですか？
ワールドは
まあ普通に一緒？日本のパークと。
まあアメリカンな感じがしますけど、まあ、まあまあまあまあ同じぐらい、
ね。ああ。なるほど。
そうですね。でも美味しかった、やっぱパンは美味しかったですね。あとは、なんだろう、コーラルリーフレストランに入りまして、エプコットでは。
ほう。
サンゴ礁に泳ぐお魚を眺めながら、シーフードを食べるという。
グロいやつ。
グロいやつ、
ね。いいのか、それね。
そこはなかなか美味しかった。
まあ、いいのか。
みたいなもんか。まあ、確かに。あと、エプコットに行った時に行ったのが、キャラクターダイニングですかね。
はい、
ガーデングにチップとデールがでのなんかごちそうパーティーみたいな、うん、もまあご飯美味しかったですね。
何が出てくるんですか？
いろいろ出てくるんですけど、なんかパンがオレンジブレッドが特に美味しかった。オレンジのが入ってるブレッドが美味しかったですね。エプコットがあまりワールドショーケースを回れなかったんですよね。
ああ、そうなんだ。
でも一応、エージェント P のアドベンチャーをやりました。
うん、お。あれ？
あれです。
ミッション回るやつ？
ミッション回るやつです。
ポチャでも言ってたやつ。
そう。あれは、すごい、
ほんと。
ですね。一個一個のパビリオン、中国館とか、うん、ドイツ館とかにあるんですけど、うんちゃんとそのためのものが、うん、なんかプロップスがそれ専用のが置いてあって、
はい、
なんか、例えばガラス棚の中の人形に、うん、なんかそのデバイスを向けて、うん、このボタンを押せってやって押してみると、こう人形が、なんかお辞儀をして、次の場所を示したりとか、
おー、あの、凝ってるのかな。
そう、池から猿の銅像が出てきたりとか。
へー。
そうですね。で、ドイツはプレイしなかったんですけど、うん、なんかドイツで、ドイツ館のそばに人形のからくり時計があるんですよ。うん、で、その横に、実はポイントがあって、うん、ドゥフェンシュマーツが、人形に追っかけられているっていうのが出てくる。
へー。
かなりあれは大規模でしたね。ワールドショーケースの中で。
ちなみに混んでるんですか、エプコットは？
エプコットは
混んでたらそんなアトラクション成立しない気がするんですけどね。
ワールドショーケースの方は結構ガラガラです。
あ、本当。
まあでもテストトラックとソアリンばっか混んでる。
あ、
で最後にマジックキングダムかな。いや、新ファンタジーランド素晴らしいですね。あとトーキングミッキー。
トーキングミッキー。それは、どこにいるの？
パーク入ってすぐそばの、うん、タウンスクエアシアターって場所があって、
はい、専用のグリー施設があるということですね。
そうです、そうです。で、ティンカーベルとミッキーが、ミッキーの、まあ、列分かれてるんですけど、は
い、ティンカーベルってグリーティング。
そうです、グリーティング。
あ、選択ができるということか。
そうです、そうです。
なるほど。
で、それで、ミッキーとおしゃべりして、もう死亡っていう。
そりゃもういいだろうな。
え、口パクじゃなくて本当に声出して
る。リアルタイムで。
喋れるやつ。
喋れる。で、日本語も喋ってました、ちゃんと。日本から来たんだよっていうと。
それは、 こんにちはみたいな感じでした。こんにちはって。
いや、こんにちはじゃなかったんですよ、それが。
え？
日本から来たんだよって言ったら、うん、で、日本語を僕も知ってるよって言って、うん、写真お願いしますって喋ったんです。
あ、それは片言。
片言で。
いわゆる教授の感じではなく。
そういう感じで、そういう感じじゃなく片言です。
そこまで言ったらすごいよな。
で、そのなんか、
うん、
確かに。で、それで、わあ、日本語喋れるんだって言ったら、素晴らしいって喋った。
Google 翻訳みたいな。Siri だね、Siri。
Siri。Siri さん。
でもそうか、Siri があそこまで住んでることを考えると大事ですか。
そんな感じで、ミッキーと喋りできて、あと、新ファンタジーランド。まあ、マイントレイン、うん、いやあれは Q ラインが面白い、
あのインタラクティブ Q
ですね。行きました。まあインタラクティブ Q、まあ、ピーターパンにもできて、うん、あと本店にもし結構いっぱい ありましたね。インタラクティブ Q は
その中でもマイントレインがおすすめ。
マイントレインはおすすめなんですけど、遊んでる時間がなく列がどんどん進んでいきます。
あ、そうなんだ。意外と
進みが早い。
そう、意外と進み早いんですよね。
それはどうなんだろう。まあいいんだけどそれは喜ばしいことのはずなんだけど、
本来あるべきさ。
インタラクティブ系はあとどこにあった。あ、プーさんの冒険にもありましたね。
へえ、それは何。蜂蜜を、
そうですね、蜂蜜塗りたくるとか。
ああ、なるほど。
あとなんか風車を回すみたい。
それは基本的になんか画面があって、
あ、蜂蜜のやつは画面なんですけど、なんか完全になんかもうプーさんのインタラクティブ機遊び場みたいな場所があって、
へえ、
そこで遊んでる人、
あの対岸の現マイントレインのところに遊び場があったのを、うん、新ファンタジーランドの時に潰して縮小して持ってきたりと
か。なるほど。
トゥーンパークを自分で持ってたのをそのまま吸収学校に使うんですね。
うん、あ、そう。で、あのあれ入ったんですよ。ビーアワゲストレストラン。
あ、やっぱり入るよね。
はい、ランチで行ったんですけど、うん、あれはあそこがすごい混んでましたね。まず。
ああ、
多分200人ぐらい待ったんじゃないかな。
それは予約とかいる感じ？
あの。実はファストパスが使えるっていう裏技があって、うん、その裏技を使ってランチファストパスで入ってきました。で、あの、でも今度からランチ予約が始まるみたいなんで、入って、で、マジックバンド、まあマジックバンドの話は後でしなきゃダメだ。マジックバンドをタッチすると、あの、席は自分で選べるんですね。適当な場所を。
はい、へぇー、それはすごい。
で、適当な場所を選んで座ってると持ってきてくれるんですよ。場所をも行ってない。
へぇ
ー。いやー、すごい。
ちなみに、おいくらぐらいですか、ランチで。
ランチでだと、まあでも、お飲み物と、なんでしょう、メインと、前菜で、うん、結構します。でも結構するけど、まあ30ドルぐらいかな。
まあ結構するな。
まあお昼にしてはしますね。
まあそれはしょうがないよね。
まあ雰囲気のためにお金を払ったと思います、うん、あとマジックキングダムはやっぱりキャラ繰りが素晴らしくて、うん、いっぱいいましたね。アナスタシアとドリゼラとトレメイン夫人とか
日本にはいないタイプの人たち。
日本にはいないですね。まあティアナとナビ
ー。それは嬉しいね。
嬉しかったです。ずっと好きだったんで映画が。あとはアナとエルサ。
それブルブラブラ歩いてるってこと。
いや違います。ちゃんと施設があって、
うん、そのみんな全員。
いやみんなあのなんか施設がありますね。ちゃんと
全員ちゃんとある。
基本フリーはない。整列ですね。あ、アニマルキングダムになっちゃいますけどラフィキとか。
おお、渋いね。
渋いですね。
ラフィキグリとか想像したこともなかった。
で、まあなんかタラタラと話してきたんですけど、
はい、
やっぱ一番感動したのはマジックバンド、
ね。なるほど。
ですね。ただマジックバンドのシステムはクソっていう。
というと、
あの、
何が良くて何が悪いのか。
そうですね。いいところは、タッチ、して、一個に全部情報が入ってるんですよね。うん、カードキーと、決済、と、あとパークチケットの情報と、うん、あとそこに、まあ有料なんですけど、メモリーメーカーっていうフォトパスの取り放題システムを入れられて、う
ん、はい、
あとはそうですね、いくつかのアトラクションでそれが、マジックバンドがキーになってる、起動させる。
うん、
キーになってるんですけど、まあ、そのビアーゲストのとこにも行ったんですけど、
ああ、それを、
そうですね、それをで、まあ、どうやら位置を把握しているらしい、ということですかね。うん、まあ、そういう、なんかいろいろな遊びの、
うん、
遊びというか、そういう、一つのキーになっているっていうところが、
素晴らしいと。
素晴らしいですね。ただし、
ただし？
マイディズニーエクスペリエンスっていうのからカスタマイズするんですね、中身を。マジックバンド。
というのは、例えば、その。
例えば、ファストパスを、ホテル予約してる人は60日前から予約できるんですけど。
うん、ああ、そういうパスなんですね、じゃあ。
そうなんです、そうなんです。
事前に決めちゃうと。
決めちゃう。パソコンサイトでやると、確実だけど、
うん、
めちゃくちゃ重い。
あ、サイトが重い。
サイトが重い。で、アプリでやろうとすると、なんか頻繁にエラーが起こって、場合によっては中身が消えちゃう。
それだ。それはじゃあもう不具合言ってる。
そう、不具合ですね。ここをど、本当に、ここら辺どうにかしてほしいっていう、いうところですかね。
なるほど。
そこが本当にダメです。だまあ、ダメなんですけど、
うん、
そのメモリーメーカーっていうサービスなんですけど、
はい、
フォトパスのカメラマンがあちこちにいて、
うん、
で写真を撮った後にスキャンしてもらうんですね、そのマジックバンドを。でそうすると後でアカウントで閲覧できる
写真を。
そうですとなってるんですけど、実はスキャンしてなくても事前自動的にアトラクションの写真と動画は入る。スタンバイで乗ってもちゃんと乗車中のライド動画とかが勝手に同期されて入っていくのと、そうですね、まあ、特にマイントレインとかはもう勝手に乗るたびに入ってきます。
それは なんか普通に見られるということ。
そうですね、
なんかお金かかったりするの見れない。
ダウンロードには多分お金かかると思うんですけど、そのメモリーメーカーの、
うん、
多分見るだけなら無料かな、
うん、
そこら辺はちょっとわからないんですけど、
見れるんだったらダウンロードできそうなものだけど、まあ、そういうことじゃないのか。
一応なんかダウンロードの方式としてはダウンロードってボタンを押すと、
うん、
ダウンロードストレージのページに埋まって、
うん、
でそのストレージからさらにダウンロードボタンを押すっていう形式になってるんで、直でダウンロードはできないのかな。
なるほど。
って感じなんですけど、まあそうやってまあどんどんね、何もしてないのにどんどん思い出が溜まっていく。
なるほど。
ですよね。
まあ便利といえば便利だけど、非常に、
ね、
監視社会といえば監視社会と。
まあ監視社会。なんか一応プライバシーに問題の人はつけないでみたいな看板が。
そうでしょうね。
そうです。
看板はある。
そう、マジックバンドって、ホテルに泊まると、無地の色は選べるんですけど、もらえるんですよ。でも、向こうでは別のマジックバンド持ってきて、
うん、
そこにデータを移してもらえば、
ああ、そう。
僕、実際買って移してもらったんですけど。
アカウント登録みたいなイメージかな。
そうです。データを全部移行させてくれるんです。新しいマジックバンド。そういう風にして、くるでマジックバンド売り場があるんですけど、
うん、
その売り場のところにプライバシーに関するお知らせみたいな。
まあこれはトレードオフだから、まあ、どっちがいいかなっていう感じでしょうね。
まあそうです。
まあでももうみんななんかこう時代を考えるとそういうのにも抵抗なくなってるとは思ってるね。
まあ、一応セキュリティ的に決済は、うん、4桁の暗証番号が必要で事前に決めた、
うんうん、
お金の決済は。で、パークに入るのには指紋認証が必要なので、1回目初めて入るとき、どっかパークに、
うん、
そのときに指紋を登録して、
なるほど。
それと合ってないと入れない。
香港の年パスと一緒だな。
ね、あと向こうのゲートは、日本みたいに自動改札がない。
あ、
バーがない。
ほう。
で、その機械だけ置いてあって、うん、ロープで区切られている。
あ、そんななんか突破できそうな感じなんだ。
突破できそうな感じです、すぐに。まあそうですね。あとは、ファストパスをいちいち発見しに行かなくて、まあ一応3枚使った後発見するんですけど、
はい。
あらかじめ予約できるっていうのはまあ、スケジュール立てやすくていいなと。
発見っていうのはその、紙が出てくるってこと？
紙はもうないんです。
もうないよね。
そのないんです。
ってことはなんかピッてやって登録するという。
そうですね。一応事前に予約できて、
はい。
それは3つセットなんですね。
はい。
バラではできない。
それは好きに組み合わせられる。
なんか一応そうですね。
その。
残っていれば。でもパークはまたいでは無理です。
あ、じゃあその、
同じパーク。
いわゆる、Eチケット的なアトラクション3つとかでもいいという。
そうです、そうです、そうです。で、そんな感じで増やしていって、で、3つ目まで使い切ったら、4つ目が新しく発見できるんですけど、
うん、
まあでもそれでも3つ確保されているので。
なるほど。
予定が立てやすいですね。あと向こうはファストパス何にでも、ほぼ何にでもついてるんで。
あ、どんなアトラクションでも。
ほぼです。でも、ついてないアトラクションもまあいっぱいあるんですけど。
うん。まあ、めぼしいやつにはついてると。
そうですね。スモアとかにもついてるし。
へー。
あとは結構、なんか、隠してあったんですけど、なんか、ここにもファストパスプラスつけるんだろうなっていう。
うん。隠すというのは
カバーがかけてあった。
ああ。
で、なんか、何気なく腕を近づけてみたら、ピンポーンって音が鳴ったっていう。
あ、なんでオフにしてないんだよっていう。
そう、そうなんです。いや、やっぱり未来を感じる。
まあ、まあやっぱ紙でパッて取ってっていうのは分かりやすいのかもしれないけど、そっちに向かっていくことはまあ確かだし。
まあそうですね。
前浜にもいずれ来るんでしょうね。
いずれ来るんですかね。来ると。
こう、なんていうか、簡単に運営体制変えると、ノウハウ使えなくなっちゃうから、
全員にマジックバンドを持たせるのは厳しいですからね。
混乱しちゃうし、ああ。
ワールド以外
っていうのは。
フロリダは、
日帰りの人だとマジックバンド。
なるほどね。
フロリダはリゾートなんで、
なるほど。みんなが。
大体みんな持ってるんですよね。ホテルに泊まる
から。ほぼ強制的に全員を泊めてますからね、直営ホテル。
まあ一泊で帰る人はいないでしょうしね、日帰りとかあんまり。
そうですね。
家が近いとかじゃないから。
まあたまにプラスチックチケットの人、まあいたんですけど。
そういう人はファストパスはどうする？なる
ほど。あ、同じです。タッチすればいいです。
あ、じゃあなんか、スイカみたいな。
そうです、そうです。そんな感じで。
まあだからそういうのを、なんかバーコードで読み取る。味気ないマジックバンドなのかな。
イチケットだ、それ、
うん。それなんてイチケット。
そうですね。
まあ、みんなスマホ持ってるから、なんかアプリとかでやったりするんじゃないですか。
でも日本でやると0時のなんか、おい、ファストパス予約サイト繋がらないぞ。おりそうで嫌ですね。
ああ、サポートが大変とかね。
今のOLC のサイト運営能力だったら多分無理。
てか、年パスがこんな感じで、日帰り年パスが多いと、フラッと入れなくなりますかね。
ああ。
みんなが事前にファストパス持ってる状態だと。
なるほどね。
確かにそうか。
本当にね、やっぱ混んでる。
ファストパスとロッカーでできなくなりますからね。
それがあるんだよね。やっぱ、あるしさ、なんだろう。もう完全にスケジュール、時間割が決まってるっていうことになっちゃうわけだから、まあ。
そうですね。
監視社会だな。管理社会みたいな。
愛知万博のチケットが同じ方式でしたけど、あれ？
ああ、そうだったね。
逆にめんどくさかったんですよ。
うん、そうなんだよね。やっぱ、紙って、そういう意味でもシンプルだから、ね。
ガッチリ決められちゃうと、割とめんどくさいんですよね。
まあ、ワールドみたいな特殊な状況だから、ある種、成立するってのあるのかもしれないな。なるほどね。まあ、マジックバンドは、まあ、マジックバンド直で来るかともかく、まあ、そういう、なんか、そろそろね、次行かなきゃみたいなのもあるかもしれないし、まあ、なんかあるといいですね。いいソリューションが。
まあ、でもあと、本当にどっぷりとディズニーの世界にはまれたんで、もう、 ね、海外中になりそう。
あ、やっぱり、なっちゃう。
今回ばかりはちょっとなりそうなんで。
うん。前浜なんてオワコンだよと。
いや、でも5000億ありますからね。
あ、
5000億お小遣いが。
お小遣いがね。ダッフィーで稼いだ5000億が。
ダッフィーで稼いだ5000億。臨時ボーナスがあるんで。全く同じものができるだけたらつまらないんで。
そうだよね。
本国となんか違う点もあるんだろうなと思いつつ楽しみに。
はい。
するということで。はい、前向きにね。
うん。
海外中ながらも。ね、本国に負けない立派なものを作ってください。